QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。5月10日315回 QRL でございますね。はい、連休のね、疲れがね、今週は出てるんではないかと思いますけどもね、いかがでございましたでしょうかね。まあ、こちらの方はですね、連休といってももうほとんどね、曜日関係なくですね、業務その他でございましたけどもね、世間はね、皆さんゴールデンウィークということでね、9連休お休み取った方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどもね、羨ましい限りでございますね、本当にね。はい、こちらの方はですね、まあ、そんな中で時折、ワッチをする時間もありましてですね、お聞きしましたけど、まあ、やっぱりね、移動運用されてる方結構多くてですね、何局さんかね、存じ上げてる方はね、たくさんいらっしゃいますんで、はい、その中でですね、移動運用されてた方いらっしゃいましたんでね、ピックアップしてお呼びしましたけどもね、はい、なかなかね、最近は、珍しいところがね、なかなか聞こえてこないんですけどね、今回はね結構ありましたね。なかなかの普段、行かないところに皆さん、今回ね連休を兼ねて行かれた方もね結構多かったようでございますけどもね。はい、まあ、コンディションはね、まあ、良くなってはきておりますけどもね、はい、またハイバンド含めてね、皆さん、いろいろ運用された方いらっしゃったかと思いますけどもね、移動された方は状況はどんな感じでございましたでしょうかね。またそのあたりもメールをいただければ大変ありがたいなというふうにね思います。さあ、そして今日はですね、この後の QRV コーナーではですね、講習会のお話をねちょっとしようかなと思います。最近ですね、番組の CM がですね一本QCQ 企画さんというね、ラジオの CM 流れてると思うんですけどもね、今日はこちらの講習会のお話なんかを含めてねお送りしたいと思います。QRL 第315回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございます。さあ、今日はね冒頭でお話しした通り、アマチュア無線の講習会に関するねお話もちょっとしてみようかなと思いますけどもね、まあ、最近番組の途中でもね CM をお送りしている QCQ 企画さんでございますけどもね、実はですねこの田無タワーの方でも、4アマそしてですね3アマの短縮コースとかですね、それから同じ、QCQ 企画さんの、3級陸上特殊無線技師の講習会なんかもですね、この田無タワーの地下の会議室の方でですね開催をするようになっておりましてですね、まあ、毎回ねいろいろと多くの方に参加をされて、していただいてるんでございますけどもね、まあ、特にこの3アマ短縮コース、これ1日なんでございますけどもね、こちらに、講習会参加される方もね結構多いということですよね、いうことなんでございますがね、また4アマをね初めて受験する方こういらっしゃいますのでね、こういった方がねどんどん増えてくるといいなというふうに思いますけどもね、それとまあ3アマ4アマ以外にもですね、1級2級のアマチュア無線技師の通信教育講座、これも実はね、やられているんですよね。やはり上級を目指す方ねたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、まあ、そんな中でですねやはり学科の方が非常に難しくてですね、このあたり通信講座で勉強して国家試験を受験するという方もね結構いらっしゃるということなんですよね。まあ、2級はですね JAD さんの、まあ、e ラーニングとかねこういったもので、受験することももちろん可能なんですけどもね、まあ、従来の国家試験を受ける際の、 受験勉強ということで、通信講座があるということなんですよね。で、特にこの QCQ さんの方のですね、この一山、ね、国家試験工学問題を理解するとかですね、いろいろ書籍も出していらっしゃる。そしてあとはですね、予想問題集というのがですね資料に含まれていますので、まあ、こういったもので勉強されると非常に受験、合格率が上がるのかなという感じでもございますけどもね、まあ、あくまでこれはね予想問題集ですからね、それがそのまま出るわけではないんですけどもね、はい、なかなかこの予想しにくいところでもございますしね、最近は一山二山を含めてですね、無線従事者の国家試験の問題がですねだいぶ新問が多くなったっていうのがね、噂で出てますよね、はい、私 もう無線関係の、資格受験はね最近もう全然やってませんけれどもね、まあ、昔からねその記述問題をねこの問題集を使ってその解き方を含めて勉強すると、でまあ大体その似たような問題等が出ると、まあ、数字がちょっと変わってたりとかね、いろいろある、まあ、そういったところが結構多かったんですけど、ここしばらくは新しい問題がだいぶ出てるということで、本当の意味でですね、理解をしている、ね、であれば問題ないんですけどもね、やはり、記述問題中心に勉強しちゃうとどうしてもねそれ以外のところが出るとっていう時がね結構あるもんですからね、まあ、もちろんね知識があればもちろんこう回答できるんでしょうけどもね、まあ、そういうところがありますので、まあ、なかなか合格率がねどうなんでしょうかね、上がらなかったっていうね、そんなこともあったようでございますけどもね、まあ、一山二山を目指している方はですね独学もいいんですけども、こういうところでですね、専門に教えていただきながらこの受験するというのもね良いかなというふうに思います。それとですね合わせてこの特殊無線技師、今回ね私どもでやってるのは、3級特殊無線技師になるんですけども、講習をね、受ける方結構最近多くなってるということなんですよね。でその理由としてはそのドローンに用いられる無線設備を扱うということで、この機種によってはですね3級陸上特殊無線技師以上の資格が必要になるというところがね、あるわけですよね。でこれはですね例えば、2.4 ギガとかですね 5.7 ギガ帯で、最大出力が1ワットのもの、こういったものもね結構コントローラーにあると。でこれは操縦用ということで、画像伝送用またデータ伝送用ということで、利用形態が決められておりまして、これは無人移動体、これはまあいわゆるドローン等ですね、画像伝送システム、これが28年の8月に、制度整備化されたものでございますが、こちらの規格によって、運用されるものについては第3級陸上特殊無線技師以上の資格が必要ということになりますね。でこの関係もあって、まあ、もちろんこれ以外のね、業務無線でもこれは使われる資格でございますので、非常にまあ受講者がここのところしばらく多くなってきているということで、ねございますね。でここ田無タワーにおきましても、7月にね講習をする予定でございますけどもね、申し込み者が多いということでね今、お話聞いておるところでございますけどもね、はい、まあ、あのアマチュア無線をやられている方の中にはねこういった業務無線の、ね、資格をお持ちの方結構いらっしゃると思うんですよね。まあ、無線従事者ですと特殊無線技師これがありまして、さらに無線技術士あるいは無線通信士といったところ、またあの通信士の方ではね、海上無線通信士という、ね、ところもありますし、総合無線通信士というのがあったり、まあ、非常に無線従事者のね、免許これはね操作範囲によって非常に多くあるわけでございますけどもね、まあ、やはり最終的にはね、一相通一陸技というね、この2つを取りたいというね皆さん方多いんではないかと思いますけどもね、はい、まあ、というわけでございますが、まあ、とりあえずこの QCQ さんについてはですね、このアマチュア無線技師の入門コースから、3アマコースの、講習会と、そして、3級陸上特殊無線技師の養成課程の講習会ということでねございますけどもね、こういったものが開催されているということなんですよね、はい。でアマチュア無線の講師、講習の講師あるいはこの 特殊無線技師の講師、これをですね、やられる方はね、ぜひねこういったところでもチャレンジしていただければと思いますけどもね、3級4級のですね、講習会の講師ということで、必要資格はですね一山相当の資格を含む一山を持っている方、ね、そして3年以上経過している方、そして、3年以上アマチュア無線に、を運用している方、ね、こういう方が、講習会の 講師としてですね、この教壇というかねに立つことができるということなんですよね。で QCQ さんでは、講義1時間につき、5000円の委託料がもらえるということでございますけどもね、はい、もしねこの講習会の講師になりたいというような方もしいらっしゃいましたらですね、これは QCQ さんの方にね詳しく、情報が載っておりますのでねこちらをお問い合わせいただければと思います。これにはですね、講師になるための研修とかですねこういったものがですねありますのでねこちらご注意いただきたいと思いますけどもね、一山資格をねお持ちの方は、講師になることもできるということですね、はい、どうですか、ぜひねチャレンジしていただきたいなと思いますけどもね。さあそしてそれと、陸上特殊無線技師こちらの講習会ね第2級第3級の陸上特殊無線技師の、養成課程の講習会に関しての講師、この場合はですね、1相通か2相通あるいは、1陸技、2陸技ですね、こういった資格をお持ちの方は講師としても、教壇に立つことができるということでございますからね、未来の無線従事者の皆さんを育成しようというね、ことをお考えの方はですね、ぜひこういったことへもチャレンジされてみてはいかがかなというふうにね思いますけどもね。まあ、特殊無線技師の講習会はですね非常に時間も長くてですね大変なんですけどもね、はい、こういったこともね、やっておりますんでね、ぜひチャレンジしてみてはいかがかなというふうにね思いますけどもね、はい。まあ、講習会はですね、ここの会場で、過去に何度もやっておりましてですね、その様子を見ますけれども、非常に講師の方もね、分かりやすい説明をねするんですよね。でこうキーポイントここここっていう形でですね、講義をしますので、まずちゃんと講習会を聞いていればですね、まずは間違いなく合格できるんではないかというようなねことでございますんでね、本当に全くこの電子工学含めてねこの無線関係に、全くこの情報技術その他全く知識を持ち合わせていない方がですね最初にこういった講師の方に、しっかりと教えていただくというのはね非常にいいかもしれませんね。基本中の基本の部分を教えていただくということですからね、あとはご自身で独学で勉強していただくというようなことでねよろしいのかなと思いますけどもね、はい。というわけでね、無線の免許を持ち、ね、一山以上の資格をお持ちの方はですね、この先生になれるということですからね、この辺もね、ぜひ、一度経験されてみてはいかがかなと思いますけどもね、私もちょっとやってみようかなと思いますけどもね、はい。はい、というわけでございまして、またね、そのドローンの関係もありますんでね、アマチュア無線を使って操作できるものも機械によってはありますのでね、この場合はもちろん手続きをきちんと踏んだ上でね 1.2 ギガとかですねこの辺の周波数を使っているものがありますのでこれさえきちんと取ればですね運用することができますが、あくまでこれは無線局としての運用ということになりますので、きちんとした手続きは通常の無線運用と同じように手続きを踏まなければいけないということでございますからね、これはご注意いただきたいと思います。もうこの資格を持っているからそれでいいというわけではもちろんありませんのでね、はい、その辺はしっかりとですね手続きを踏んでというふうにお願いしたいと思います。はい、というわけでございまして今日はですね、QCQ 企画さんのですね講習会関係を含めて、お送りいたしました。はい、楽曲コーナーでございます。今日はですね聖子ちゃんのね曲をかけようかなと思いますけどもね、はい、聖子ちゃんのね、はい、楽曲はですね非常に、懐かしい曲ばっかりなんでございますからね、今日はこの時期でもちょっと早い気がしますけどもね、夏の扉という曲をねお送りしたいなと思いますけどもね、その昔ね、松田聖子がですね、近くの、楽器店ね、楽器店に来た時がありましてね、キャンペーンでね、その時見に行こうかって言ったんですけどね、すごい人でですねほとんど本人を見ることができずにですね人の山ばかり見てですねとんでもないことになりましたけどもね、そんな時がありましたけどもね、はい、若かりし頃はねそんなことばっかりやってましたけどもね、はい、いうことでございます。松田聖子さんもね今ね、すっかり大人って当たり前ですけどもね、頑張っているようでございますけどもね、たまには昔の曲を歌っていただいてもいいかなと思いますけどもね、そんな感じでございます。さあではお送りしましょう、夏の扉お聴きください。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59コーナーでございます。毎回ね、たくさんの FB のメッセージありがとうございます。最近はSNS 経由がね結構多くなってましてね、はい、こちらをねいつもテキストでコピーしてね持ってきてるんですけども、じゃあ今日はね早速行きたいと思いますが、まずはハッチンさん、
また無線、
記念曲のハンティングをやってます。 8J コールの記念曲は結構あります。どこかのサイトで記念曲のリストを上げているところがありますので、それを見ながら記念曲ハンティングを楽しんでいます。アムフェアでは朝から並んで記念曲の運用も行います。記念曲大好きなので、8J コールのアワードがあれば申請したいなと思いますが、どこかにあるんでしょうか。そういえば、アンテナは、ハムフェアのアンテナは田無タワーさんが工事をやっていましたね。クランクアップタワーの下に行って眺めましたが、こんなアンテナ群が固定で上げられたらいいなと思いました、ということでねございますけども、はい、どうもありがとうございます。まずはこの 8J のコールサインね、これは、リストがありましてですね、サイトの方に、JJ1 の WTL、元林さんのサイトに 8J ステーションのインフォメーションというね、のがありまして、これにねすごい詳しく載ってるんですよね。まあ、こちらのサイト本当にねいろいろ情報があるんでね、いつもすごく興味深く拝見してるんですけどね、まあ、これ見ますとやっぱりいろんなですね記念曲たくさんありまして、これを見ながらね追っかけていらっしゃるんだと思いますけどもね、まあ、なかなか運用するタイミングとかね、あると思いますんでね、全部これ更新するの大変だと思うんですけどもね、はい、それとおっしゃってましたが、この 8J のコールサインのですねアワード、これあるんでしょうかね、ちょっと私今すぐに思い出せないんですけどもね、なんかこういった情報があればね教えていただきたいと思いますけどもね。
何が面白いの、
はい、8J コールね、毎回いろいろとね、出るたびにたくさんの方がねコールしてますんでね、ファイルになってることがありますよね。はい、ハッチンさんもその中でですね、ファイルアップに参加してるんで、ね、はないでしょうかね。はい、はい、どうも、メッセージありがとうございました。またハムフェアのですねアンテナねご覧いただいたようでね、はい、まあ、今年はちょっとどうかなっていうのがあるんですけどもね、はい、また記念曲含めてね運用されるんだと思いますけどもね、ハムフェアでまたアイボールできるといいですね。また今年も行かれるんだと思いますけどもね、その時には楽しみにしております。どうもありがとうございました。続きましてはですね、これは、桜井茂さん、これコールサインは書いてないですね。桜井茂さん、最近のモービルは無線機の取り付け場所に悩みます。セパレート式ならまだいいのですが、一体型の無線機、昔の無線機はもう取り付けは無理ですね。番組ワッチしている皆さんはどんな付け方をしているんでしょうか。サイドシートを、潰すわけにもいかず、ダッシュボードを潰して今取り付けています。 FT991 ということでね、その昔 TS520 を乗っけて走ってました。クラウンということでねそうですか、28と7メガ運用してましたが、今考えるとよくやってたなと思います。最近は HF から430、1台のセパレートリグ、これが1台あれば、取り付けも便利、これが一番なんでしょうかね、ということでねいただきました。どうもありがとうございます。そうですか、 TS520 をですねクラウンに乗せてたということでね、これはねデコデコとかをね背負って、やってたんでしょうかね。まあ、VFO ですからね、モービル運用ってのはどうかなという気がしますけどもね。確かにね当時思い出しましたけど、520のマニュアルにモービル運用のね例ということでね、なんか絵が描いてあって、インパネの下になんか520固定している絵があったんですよ。これこんなのやるやついるのかなと思ってね見てたんですけどもね、
またなんか買ってきたな、
はい、これを実際に親になったということですよね。はい、どうだったんでしょうかね、運用の方がね、まあ、昔から7メガとかね、あとまあ28はねもちろん、いいのかもしれませんけれどもね、運用ね、モービル運用っていうのはね、TS520 というよりも FT7 とかね、モービル機ありましたよね。ああいったもので運用されてる方とかね、あとモノバンドでね、ライナーシリーズとかね、15B とかいろいろありましたけどもね、まあ、ああいう無線機をね使われてる方もいらっしゃったのかと思いますけどもね、まあ、当時 HF のモービル機っていうのはねなかなか珍しかったですけどね、今は結構ね、このおっしゃってるように HF から400まで1台で出れますんでね、アンテナさえあれば運用できますからね、こういう方もいらっしゃるんではないかなと思いますけどね。また7メガはねモービルのね皆さんが盛んに出てる周波数なんかもありますからね、楽しまれてる方たくさんいますからね。はい、まあ、HF はなかなかねモービル運用したことがないんですけどもね、 モービルで CW を打ってみたいなって気もするんですが、これはなかなか難しいし、動向法的にもどうなんでしょうかね。難しいところがあると思いますけどもね。はい、そうですか。どうもありがとうございました。あのコールサインがねお書きになってないんですけどもね、また次回コールサイン教えていただければと思いますけどもね。はい、どうも桜井さんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、続きましてですね、ラジオネーム山田光一さん、山田光一さんですか。はい、BGL の話題を希望します。 FM 西東京さんではトランスワールドラジオの番組を放送されています。ああ、そうなんですよ。はいはい、まあ、我々にとっては TWR といえば短波帯の放送局として、KTWR などが思い当たります。懐かしい限りです。まあ、BCL も最近はデジタルのものもあり、なんだかつまらなくなりましたが、やはりアナログのリグで手探り、これが一番。マーカーを駆使して周波数を確認、プリセレクターのフル活用、これでしょうか、ということでね。はい、まあ、BCL の話題でね、山田浩二さんということでね、まあ、山田浩二先生のね、あのところをね、こうひねっているネームなんでしょうかね。はい、
勝手にやってな。
そうですか。はい、あのトランスワールドラジオね、 TWR この番組ありましてですね、このね毎日 FM 西東京で放送してるんですけどもね、ご担当の方にですね、短波帯の放送局の話を一回おいでになった時に聞いたんですけどね、その方は全然わからなかったみたいですけどもね。はい、この TWR ね、この KTW は懐かしいですよね、これね。はい、まあ、他にもね、こちら系統の番組をやってる、ね、日本語放送たくさんありましたけどもね、今だいぶなくなっちゃいましたよね。はい、まあ、BCL の話題最近はねあんまり取り上げないんですけどもね、またあの何かの折にですね、番組やってもいいかなと思いますけどもね。マーカーを駆使して周波数確認って、これはね、もう最近マーカーっていうもの自体がですね、もう存在すらもう忘れられかけちゃってるんだと思うんですけどもね。昔ね、あの水穂通信さんね、高田 OM の会社さんで、このね BCL のマーカー売ってましたよね、これね。私もなんか使った覚えありますけどもね、やはりあのアナログのリグでですね、周波数表示しないともうどこの周波数を合わせてるか全然わかんないですよね。で、毎回いつでも聞ける放送局の周波数を、だいたいパイロットにしましてね、上下ずらして聞いたりなんかしましてね、やっと受信できたと思ったら全く違う曲だったとかね結構ありますよね、同じ周波数でね。はい、それとプリセレクターも懐かしいですね、これね。まあ、アマチュア無線でもね、もちろんプリセレクターね、この活用あるんですけど、
先に寝るよ。
まあ、無線機のね、まあ、ない頃ね、HF のゼネカバがない頃ですね、 BCL ラジオを使ってこのプリセレクター、これもね高田 OM の会社でアンテナカップラーとね、セットありましたよね、こういうのはね。これを使ってね、一生懸命聞いておられたのかなというふうに思いますけどもね。はい、懐かしいところでございますね。はい、またね、そのうちちょっと BCL の話題はね取り上げてもいいかなと思いますんでね、またその時をお楽しみにねお聞きいただきたいと思います。どうも山田浩二さんありがとうございました。またメールお待ちしてます。はい、というわけでね、今日の QR これで終わりでございますけどもね。はい、最後にですね、もう一個メールがありましてですね、これはこの後のですねラジバタ 2VR の皆さんからいただきまして、先日の放送で4月からフジテレビ系で始まったドラマシグナルのことを少しお話しされていましたね。ラジバタ 2VR ではテレビドラマのや映画の話題が時々取り上げるんですが、ドラマに出てくる小道具無線機に注目するのは QR らしくて面白かったです。ラジバタでも今度無線機の出てくるドラマ映画などを話題にしてみようかなと思っています、ということでね、番組からねメッセージ来ましたよ。いやーいいですねこれね。はい、ラジバタ2はね昔 QRL でもねお邪魔したことあるんですけど、まあこのね話題のシグナル、これね IC3N を使ってるんですけど、ね、なかなか話題ですよねこれね。毎回ねストーリーというより無線機の出てくるところを期待してるんですけどもねなかなかね皆さん、ご覧になってる方多いと思いますけどもね。はい、まあ、ドラマでねそういえば出てくる小道具、これもねいろんなところで無線機出てくるんですよ。まあ、特に警察ものとかね、そういったドラマでも出てくるんですけど、どうしてここにアマチュア無線機使っちゃってんのかなとかね、この全然電源が入ってないのになんで喋れるのかなとかね、そういうところで、ね、突っ込んだりする無線マニアたくさんいるんですけどもね。でまたこれはなんとかだっていうね機種名を当てたりとかですね、ツイッターではざわつくんですけどね。はい、まあ、あとね無線機ね、無線機出てくるドラマも海外ドラマではもうおなじみのコンバットですよね、これね。チェックメイトキング2というね、サンダース軍曹がですねもうかっこよくこの野戦用のこのねハンディートーキーをね使うわけですよ、これがね。あ れがかっこいいですよね。まあ、昔の方はね、無線機というと必ずチェックメイトキング2って必ず言うぐらい有名でございますけどもね。そうですか。そんな話題をね、ぜひねラジバタでもね、取り上げていただきたいですね。ぜひねこれは聞きたいし、もう参加したくなりますね、そういうのはね。はいはい、楽しみでございますね。はい、というわけでございまして、本日 QRL、この辺で終わりでございます。この後はラジバタ 2VR お楽しみに。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。